ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんとともにお送りしてまいります。久しぶりにスタジオにお越しいただきました。長堀さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、本日はどのようなお話をいただけますでしょうか。
はい、本日は先週24日に日経新聞で報道された資産運用特区の話題について背景含めて深掘りしたいと考えております。
はい、報道では東京、大阪、福岡、札幌の4都市が指定されましたね。
おっしゃる通りです。はい、今回の対象地域で資産運用業者の誘致を促進して、東京だけでなく国内主要都市の将来性あるスタートアップ企業に対してリスクマネーを供給していくことが目的です。はい、投資対象などによる規制緩和とか英語での行政手続き、外国人投資家の在留資格取得の簡素化などを軸に検討を進めており、はい、来月その詳細を公表することになってます。
はい、日本の株価が上昇して企業活動が活性したことで円安も後押しして海外投資家の注目が集まる中、日本へのインバウンド投資を進めるための施策といったところなんでしょうか。
ご指摘の通り、直近では海外のベンチャーキャピタルが日本に注目しておりますね。
はい、
例えば元ソフトバンクグループのビジョンファンド幹部であったラジーブ・ミスラ氏が率いるワンインベストメントマネジメントが日本拠点を設立するとか、あるいはスウェーデン本拠地とした EQT がアジア特化ファンドで日本投資を拡大するという動きも見られます。
はい、
でも実は今回の一連の施策は海外だけではなくて国内の運用業者活性化も目標の一つです。
はい、
通常プロの運用業者は大規模な資金を運用する、本日、ご参加いただいている、ブラックロックさんを中心とするような、金融機関グループが保有するアセットマネジメント会社と、
はい、
また特徴ある資産を長期的視野で運用するブティック型の運用者に大別されます。
はい、
スタートアップ企業への投資は、株式の流動性が限定されるため数年レベルでの長期投資になることが多くて、
はい、
結果として企業内での移動がないブティック型の運用者が行っている例が多いです。
はい、
彼らは投資対象企業やその事業そのものを非常に深く研究した上で投資判断するため、銘柄数がすごく限定されて、
はい、
そして運用資産もそれほど大きくない。まあそれゆえ、結果としての収益はそこまで大きくありません。
はい、
一方、今までの金融商品取引法、これ一般的に金商法と呼んでおるんですが、
はい、
運用業者は、登録申請の対象となる業務について、十分な知識及び経験を有する社員を確保することが義務付けられていて、運用者そのものだけではなくてコンプライアンスとかのミドルバック社員も雇用することが必要となってました。今回の資産運用特区の発表に先立って、実は5月15日、
はい、
金商法の改正案というのを参院で可決成立されてます。で、これによりコンプライアンス等を専業で行う業者を登録制にして外部委託ができるようになるということです。はい、で、これは特に国内のブティック系運用会社からは非常に評価が高くて、
うん、
少人数だが特徴ある運用会社が多く立ち上がると考えております。
これは興味深いですね。
そうなんですよ。また最終投資家のための施策も実は考えていて、申し上げた通りスタートアップ投資、まあ、特に非上場株というんですかね、は流動性が非常に低いため、ファンドは長期保有が前提となると。で、それゆえ一度投資してしまうと資金が寝てしまうということで、
はい、
投資を躊躇してしまう部分が多く見られたというのが過去です。今回の改正では実は非上場株の流動性向上のための施策というのも盛り込んでます。具体的には一定の条件下で非上場株の施設取引市場、これ PTS と呼んでおるんですが、
はい、
の創設要件、作る要件ですね、を緩和するということでございました。
長堀社長、これはどういうことなんでしょうか。
はい、具体的には非上場株に投資したプロの投資家が、投資した株を上場前に売却できる、施設の取引所が前よりも簡単に作れるようになったと ということでございます。
はい。
私はこの施策によって、今回指定された4都市で活躍する将来性のある事業を行っている未上場企業に長期的視野で本腰入れて投資をするプロの集団が現れて、このプロが蘇生したファンドを一般の方が気軽に購入できる社会が生まれるんじゃないかなと考えてます。
市場も活性化しそうで、なんかワクワクしますね。
そうなんですよ。政府では、実は2022年11月にですね、
はい、
スタートアップ育成5カ年計画というのを出してまして、
はい、
で、この中で、時価総額1000億円超、まあ、いわゆるユニコーンと言われているものなんですが、そういった未上場株を100社生み出すということを目標に掲げておって、
はい、
で、これを本気に実現させようという意気込みを感じております。
はい。
しかしながら、どんなに素晴らしい運用者や運用資産があっても、投資対象である事業会社に将来性がなくてはいけないなと思ってます。
はい、
私の、勝手な試験なんですが、今回の政府発表は、初めの一歩で、次の手として、スタートアップ支援のために自治体がどう動くのかっていうのが試されてるんじゃないかなと感じてます。
そのあたりもそうですよね。なるほど。
今回制定された4都市は、札幌も含めて国家戦略特区に指定される見込みです。
はい、
各自治体が、地域の事業会社に対してどう施策を打てるのか、ここが注目だと思ってます、
はい、
補助金制度では全く意味がなくて、ユニコーン育てるという意味合いでは、その地域でどんなに成功しても、はい、時価総額1000億円というのは難しいと考えていて、例えば特区内で事業モデルを規制緩和で実現させて、
はい、
成功のための課題をクリアして、国内の他の地域とか、あるいはアジア人全域で活躍できるような、何かを促進するというのとか、あるいは投資家サイドではなくだけでなくて、海外のスタートアップ企業を積極的に誘致して、日本でのビジネス成功体験をもとに成長著しい自国マーケットでの、展開を促すというのも、一つの方法かなというふうに思ってます、
はい、
これを条件にですね、実際にはそれぞれの、この地域には取引所がございます、
はい、
なのでそういった取引所の、機能も活躍してですね、活用して、こういったことを条件に、その企業が、取引所上場を約束させるっていうのも一つの方法かなというふうに思ってます、
はい、取引所の役割っていうのも高まってきますよね。
そうなんですよね、
はい、
で、今までその取引所というのは、特に地域の取引所というのはどうしても東京証券取引所のある意味コピーみたいなところがあったわけなんですが、直近ではそれぞれの取引所がいろいろな施策を始めようとしてます、
はい、
で、こういった中でですね、ぜひこの、特区の、またこの資産運用特区としての、位置づけというのを活用して、
はい、
特徴ある取引所というのを、
はい、
それぞれにこう発信しながらですね、
はい、
ぜひ、地域活性化につなげてくれればなというふうに思っております。
国全体が盛り上がって、そして国内外ともに海外の企業も誘致できるような、そんなね、また素晴らしい施策になってくれるといいですよね。
おっしゃる通りですね。
はい、
で、当社でも、先日も申し上げた通り、今年の2月に福岡証券取引所の会員権を取得しまして、
はい、
そして、地域の活性化に、何ができるのかっていうのを、今検討しているところではあるんですが、
はい、
ぜひこういったところでも、私どものところで何かやらせていただければというふうに思っております。
またそのお話の続き、ぜひお聞かせいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
今回は資産運用特区の話題について、長堀社長にここまでお聞きいたしました。長堀社長、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです。 FX は取引しているけれど CFD には興味がない、商品先物ってなんだか危ないイメージと、なかなか浸透しない CFD、 実は FX と原則は同じで、注目の米国株指数や日本株指数はもちろん、金スポットや WTI 原油といった為替相場を動かす要因がある銘柄が揃っており、フィリップ証券では口座の切り替えにより MT5 でのお取引が可能です。今回のセミナーでは CFD 食わず嫌いの方々にも CFD にご興味を持っていただけるように、そしてこれから MT5 や CFD を始める方にも CFD の活用術を分かりやすくお伝えします。講師はフィリップ証券のレポートやセミナー、そして山中康二の MT5 スクールをはじめ このコーナーファイナンシャルジャーニーのコメンテーターとしてもおなじみの山中康二さんです。通常は山中康二の MT5 スクールにご入学いただいている方のみご参加いただけるセミナーですが、今回は特別公開セミナーとしてスクールにまだ入っていない方にもご参加いただけます。ぜひこの機会にセミナーの雰囲気もお楽しみください。フィリップ証券ウェブセミナー、山中康二がこっそり教える CFD 活用術セミナーを6月18日火曜日夜7時30分から9時開催。ウェブセミナーですので、ご自宅や外出先からでもパソコンやモバイルからお気軽にご覧いただけますので、ぜひご参加ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーの番組ホームページの右側バナーからもフィリップ証券のホームページに飛ぶことができます。なお、このウェブセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
さて、ここからはブラックロックジャパンウェルスリタイアメントソリューション部、渡辺圭介さんとご一緒にお送りしてまいります。渡辺さんには ETF を活用した投資についてお話しいただきます。時々お問い合わせをいただきますが、この番組のオンデマンド音声は生放送そのままで一切編集しておりません。渡辺さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、新NISAが今年1月から始まっていますが、今人気なのはどのような ETF なのか、まあ、今回は ETF を活用した投資ということで伺ってまいりますが、はい、どのような ETF でしょうか。
はい、ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりましたブラックロックジャパンの渡辺と申します。本日はよろしくお願いいたします。今年から始まりました新NISAですが、今人気の ETF のお話に入る前に、新NISAがどのぐらい盛り上がっているのかをまずお話できればと考えています。
お願いします。
ありがとうございます。はい、日本証券業協会様の資料によれば、証券会社10社、大手対面5社、大手ネット5社の今年3月末時点でのNISA口座数は約1456万口座だそうです。
はい、
で、この数字なんですが、うん、昨年の3月末から1年間で約 1.3 倍になったそうです。で、また、今年1月から3月期における新規口座開設件数は約170万件。
はい、
で、これは前年の同期と比較して約 3.2 倍ということです。これらの数字からも新NISAに対する個人投資家の皆様の注目度の高さが伺えるかと思います。
かなりのもう流入が期待されてますもんね。
はい、そして、あの、人気の ETF についてなんですが、こちら引き続きインデックス型の ETF の伸びが堅調です。
はい、
具体的な資産クラスでは日本株、海外株に連動する ETF となってます。うん、そしてこれらの株式の中で皆様おなじみの日経225、トピックス、あるいは S&P500 といったものはもちろんのこと、
はい、
配当に注目した ETF も人気です。
はい、
ただ、ご存知の方も多いと思いますが、うん、ETF は複数の銘柄を組み入れた形になっており、銘柄の分散は効いています。
はい、
一方で、資産クラスの分散、例えば株式、債券、リート、コモディティ、 こういったものを組み合わせることにより分散も大事かというふうに考えています。
そうですね、やはりその今渡辺さんおっしゃったようにリスク分散っていうのは投資の中では分散投資の中で大事ですよね。
はい、資産形成においてリスクの分散は大変重要だと考えています。
はい、
ここでは事例を2つ用いてお話をさせていただきたいと思うんですが、はい、1つ目はいつショックがあるか予測できないということです。
確かにそうですね。
はい、例えばまとまったお金を引き出したいときに何かコロナのようなショックが起きてしまった場合です。2020年コロナショックでは米ドルベースで米国株は 24% 下がりました。
はい、
ところが米国の20年超の国債はプラス 15% です。で、いつショックがあるのか、そしていつどのくらいのお金が必要になるか予測できませんので、分散は重要と感じる例かと思ってます。
はい、
で、二つ目なんですけれども、こちらは投資においては負けないことが大事ということです。米国の著名な投資家でウォーレン・バフェットという名前を耳にされた方いらっしゃるのではないでしょうか。
はい、
日本の五大商社株の保有比率を高めたことで日本の多くのメディアで話題となった方です。
はい、
このウォーレン・バフェットですが、名言の一つとして投資の第一ルールは絶対に損をしないこと、第二ルールは第一ルールを忘れないことというのがあります。
絶対に損しないと。
はい、
はい、
で、これどういうことかと申しますと、まあ投資先が大きく下落してしまうと元の価格に戻すには下落幅以上のリターンが必要になるということです。
はい、
例としては投資先が仮に 50% 下がった場合、元の価格に戻すには 100% のリターン、つまり2倍のリターンが必要になってしまいます。
はい、
例えばまた 70% 下がってしまった場合 233% のリターンが必要と、下げ幅が大きければ大きいほど元の価格に戻すために必要なリターン何倍でもなってしまいます。
はい、
ですので短期的な高いリターン魅力的なんですけれども、長期的には下落率を抑えることも重要になってくるといったことかと思ってます。はい、そしてその手段の一つとして、まあ、ETF というのが分散投資手段の中の一つとして、まあ、重宝されているかなというふうに考えております。
はい、ではそのような ETF どのようなものがあるのかということで、具体的に伺ってまいります。投資地域を分散する上で人気の ETF はどこになりますでしょうか。
はい、現在資産形成を見て人気のあるものということで、全世界株式に投資する ETF があると思いますが、
はい、
ただこれ投資する地域を分散する上で人気あるものとしてはインド株 ETF を挙げられるかと思ってます。
はい、
で、ここで全世界株におけるインド株の比率見てみますと、昨年末で 2% 弱です。一方で世界におけるインドの GDP の比率は 3% 強です。
はい、
もし仮に GDP に合わせた形で資産形成をされたいという方がいらっしゃった場合、全世界株ではインド株の割合が少ないということになります。ここでインド株 ETF の出番が来ると考えておりまして、
はい、
ETF 株と同様に機動的に売買できますから、全世界株 ETF にインド株 ETF を組み合わせることで GDP の比率に近づけることができると。で、手軽、ETF の手軽さを活かせる事例でも考えられます。
はい、結構インド株に興味持っている方かなりいらっしゃると思いますからね。
はい。
はい。ETF で、投資できる、はい、ということですね。
はい。
株式以外ではいかがでしょうか。
はい。債券 ETF というのも着実に日本の個人投資家の皆様の間で広く活用されてきたというふうに感じています。
はい。
例えば米国総合債券 ETF というものがありまして、これは1万以上の米国の国債あるいは社債といった幅広い銘柄にする ETF です。
はい、
で、投資する債券の平均格付けは AA と信用力の高い銘柄が中心となっている点は投資初心者の方は安心感を覚えられるかもしれません。
はい、
また外貨建て MMF に類似するリターンの、まあ、米国債03ヶ月 ETF だったり、金利低下時に高いリターンが期待できるとされる米国債20年超の ETF もあります。
はい、
まあ、一言で米国債 ETF って言っても複数の種類ありますので、
そうですね、
はい、ご自身の投資スタンスや経済動向を見据えての投資がよろしいかと思います。
渡辺さん、あと30秒ほどですが、はい、他にも人気の ETF あればご紹介いただけますか。
はい、あと分配に着目した ETF ですね、
ええ、
例えば米国の高配当株 ETF でしたり、連続増配の ETF とこういったものもありますので、はい、で、日本においても投資家の皆様のニーズに応える ETF が徐々に登場してきているということを覚えていただければ幸いです。
はい、渡辺さん、オルカンのテック版みたいなものもあると聞きました。
そうですね、そういったものも出てきてます。はい、やはり投資の皆様のニーズに応えるものがどんどん出てきているということになります。
いやー、ますますこれから楽しみになってまいりますね。
はい、
ブラックロックジャパンウェルスリタイアメントソリューション部の渡辺圭介さんにお話を伺いました。渡辺さん、そしてフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さん、お二方とお送りしてまいりました。お二方ともにどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。